スマホで本当に手軽にニュースを読める時代になりました。こちらから何もしなくてもスマホの方からこれを読めとばかりにいろんなニュースが飛び込んでまいります。私自身以前と比べると随分と幅広いジャンルのニュースに触れることが多くなったなという気がしております。このスマホというのが生活の中に入り込んできたことで私どものライフスタイル、生活様式が大きく変わったわけでありますけれども、このニュースとの接し方、読み方にも変化が起きているなという気が最近しております。これは私だけかもしれないし皆さんもそうかも分かりませんが、スマホでニュースを読み始めるようになってから広い読みをすることが多くなったような気がします。興味深い記事が見出しと写真入りで次から次へと限りなく出てまいりますので、一つの記事を全部読む前に他の記事もこう気になってきてしまって、最後まで読み切らないで次の記事に移る、まあ、そんなことがよくあります。まあ、そういう読み方をしているとこうニュースの、まあ、話題のニュースの上辺だけをこうかすめ取っていって読むようなことをしていて、ニュースのこう核心、真相部分までこう深読みをするというのはちょっと難しくなってきたのかな、そんなふうに感じております。まあ、ニュースというのは私どもの共通の話題ですので、誰かとおしゃべりをするときにも話題になったりするわけですが、そういうおしゃべりのレベルですと、まあ、見出しのレベル、あるいはそこからもう一歩ぐらい踏み込んだ程度でしょうから、特に個人的にそれに関心がないのであるならば、まあ、それでいいのかもしれませんけど、まあ、政治とか外交、国際問題とか経済、そういう話題にこうなってくると、それから最近ではこの新型コロナウイルスなんかもそうだと思うんですけど、突っ込んで読んでいく、こう深読みをするということ、これはやっぱり関心が強くないとなかなかできないような気がいたします。けれどもですね、ゴシップ、スキャンダル、こういった類になると結構みんな深読みしているなぁと思わされたりすることがあります。なぜこんな話題から切り出したかと言いますと、今日の福音書にゴシップが出ていたからであります。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、これイエス様の言葉ですけれども、人の子というのは自分自身のことですよね。これゴシップです、スキャンダルです。まあ、スキャンダルと言ってもいいのかどうか分かりませんが、洗礼者ヨハネとイエス様に関するゴシップです。良くない噂が立ったのであります。イエス様の耳にも届いたぐらいでありますから、まあ、当時は今と違って口コミレベルでしか話題は伝わらないんですけれども、もうイエス様の耳にも入ったぐらいですから、まあ、相当広く知れ渡っていたということですよね。そして多分多くの人たちがこのゴシップを聞いて 2人のことを、あ、なるほど、そういう人なんだ、でこういうふうに判断をしたんではないかと思うのです。洗礼者ヨハネとイエス、彼らが真相、彼らの真相、本当のところどういう人物であるかは深読みしないことには知ることはできません。洗礼者ヨハネ、この人は今日的な言い方を言うならばストイックな、禁欲的な生き方をした人です。ストイックに生きることで神様の前に正しくあろうとしたんです。悔い改めの姿勢を示したんであります。エルサレムを離れて荒れ野で生活して、蜜とイナゴを食べながら生きていました。それが自分にとってふさわしい神の前に出る姿なんだと、このように信じて生きたのでありますが、それが他の人にどう映るかというと、これ変人と見られたり、悪霊に取り憑かれている、そういう評判へとエスカレートをしていったわけであります。そしてイエスご自身についても話題は大きく膨らんでいきました。世間的に彼が一番問題視されたのは、この徴税人とか罪人と言われている人たちとお付き合いがあったことであります。この徴税人や罪人というのは、もう旧約聖書に従えば付き合ってはいけない、いけない、近寄ってはいけない、アンタッチャブルな人でしたから、イエスがそういう人たちと付き合っているというだけで、これでもう白い目で見られることになって、しかも彼は、聖書の中にも何度か出てきますが、こうした人たちと一緒に飲み食いをしたのであります。イエス様の福音はそこからスタートしていくわけでありますが、経験にこの聖書に従って生きるということに熱心だった人にしてみれば、このような人たちと付き合ったという時点でもすでにアウトですよね。で、話はさらに膨らんでいって、あいつは大食漢で大酒飲みだというレッテルがついたようであります。そしてそこしか聞かなかった人にしてみたら、そうした評判だけでイエスのことを判断していったことでありましょう。もしそうだとしたら本当に残念なことであります。けれども、ここで教えられるのは、そうした当時のイスラエルの人々、民衆たちの噂だけで判断するという態度というのは、今日の私たちが人を判断する時の態度とどうでしょうか。そんなに違わないというのが実情ではないかと思うのであります。たくさんのニュースに触れていろんな知識が得られます。話題も豊富になります。けれども、世の中で一つ一つの事柄、事件、あるいは人物についてですね、私たちがスマホのニュースで知れることというのは、ほんの上辺だけのことであって、真相というのは、その人がどういう人かというのは、とても深いものでございます。この二つのゴシップからもう一つはっきり分かることがあります。それは何かと言いますと、イエス様と洗礼者ヨハネによるこの神の国運動、悔い改め運動、宣教活動が活発になってきたということですよね。活発になって広がったからこそ、人々の間に二人の存在が目につくようになったんであります。そして それが噂としてこういう評判へとなっていきました。ペンテコステ以降、私たちはマタイ福音書からイエス様の宣教活動をずっと追いかけてきておりますけれども、途中から弟子たちが加わり活動が盛んになっていきましたですね。ですからイエスと弟子たちが述べ伝えた福音を生で聞いた人たち、ガリラヤ湖の湖畔でですね、腰を下ろしてイエスのお話を生で聞いた人たちも実際にはたくさんいたんであります。そして彼らはそういうゴシップに振り回されることなくイエスを信じ、イエスに頼り、そしてイエス様に救いを求めていったのでありました。ゴシップには目もくれず、イエスの真実というものに彼らは触れることができました。そうでない人たちがゴシップだけで、まあ、判断評価をするということになったわけであります。今日の福音書前半部分を読みますと、ここだけだと私たちを救いに導く福音って、グッドニュースってなかなかこう見えない、そういうふうに感じられると思います。前半部分ってはっきり申しまして、これはイエスの嘆き節しか聞こえない。神の国の福音を語っても真剣に聞こうとしない人たちがいる。大食漢で大酒飲みだというところだけで判断する人たちがいるという現実をイエス様が嘆いておられます。それがその下に歌のように書かれている言葉ですよね。笛を吹けども踊らなかった、葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった、まあ、これは当時のユダヤ社会で子供たちがですね、結婚式の時になると歌ったり踊ったり、あるいは葬儀の時に、もう歌を歌ったりという習慣がユダヤ人の社会で伝統的にあったらしい。その習わしを引用しながら、まあ、主は残念な気持ちをこのように伝えているのであります。さて今日の聖書朗読箇所の中にはもう一人嘆いている人がいました。パウロです。これぞまさしく嘆きですよね。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。私はなんと惨めな人間なのでしょう。イエス様を神様から使わされた救い主として受け入れ、イエスの十字架のうちに罪の許しを発見し、救われた喜びを誰よりも熱心に伝えた人パウロがこのように嘆いているんです。これはパウロの罪の告白、まあ、こういうふうに言うこともできます。自分は神様の前で正しく生きたい、正しく良いことをしたいと思っている、そう願う自分なんだけれども、実際のところはその通りできていない。それどころか自分が憎んでいることをしてしまっているではないか、一体どういうことなんだと、こういう心境をパウロはローマの教会の人たちに向かって告白をしているのであります。神様を信じて生きようとしている私たちでありましたら、きっとこの言葉に鋭く 共感を覚えるのではないでしょうか。これは私の罪の告白なんだということに気づかされるのであります。そしてパウロは次のように結論付けていきます。そういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私の中に住んでいる罪なのです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。罪を発見したんです。新型コロナウイルスを電子顕微鏡で覗いて、これがこのウイルスの正体かと発見するかのように、パウロは罪の正体を自分のうちに発見したのであります。私はなんと惨めな人間なんでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうか。この一言はそのまま私の言葉です。そういうふうに私自身もここを読むのであります。自分の罪に気づかされ、パウロと共に首をうなだれるのであります。パウロの嘆きがずっと続いて、突然最後のところで次の一言が飛び出します。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。自分を救ってくれる方を見つけた喜び、そして感謝であります。罪を嘆く言葉の渦の中に埋もれていますけれども、これがあるからパウロはローマの人たちに対してこのような罪を告白できたのであります。主イエス・キリストの十字架によって救われたという喜びがあるから、彼は大胆に罪を告白できたのであります。理論好きで理屈っぽいパウロでありますが、この一言を言うにあたってはもはや理屈抜きです。理屈抜きの喜びを今日の旧約聖書の中にも見出すことができます。娘シオンよ、容易に踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、救い主を待ち望む人々にゼカリアが届けた予言の言葉です。ロバにまたがる救い主、私どもには何とも不釣り合いな感じがいたしますけれども、主イエスを的確に捉えた一言ではないでしょうか。私たちの嘆きの声を打ち消してくれる勝利の喜びの歌がここにあります。そして福音書の、今日の福音書の後半部分に目をやりますと、私どもの嘆きを受け止めてくださるイエス様の救いが書かれています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげよう。罪の重荷に嘆く私たちをイエス様が招いてくださっています。私のもとに来なさい。私たちは今そうしています。礼拝に集まり、 御言葉に耳を傾けている私たちは主の身元に来ています。パウロと共に言いましょう。理屈抜きに言いましょう。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。祈りましょう。愛する主よ、あなたが私たちを招いてくださっています。疲れた者、重荷を負う私たち、どうかいつもあなたが招いてくださって、あなたの罪の許しを私たちに聞かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。